新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はTK エンジニアリング株式会社代表取締役社長下村豊さんにお聞きします。柔軟な発想で新しいものづくりへ。金属 3D プリンターによる造形品、切削工具、特殊工具、機械加工、自動化装置、搬送装置など新しい技術開発の発信を目的に誕生したのが TK エンジニアリングです。長年にわたり主に自動車の駆動部品の製造で発展を遂げた高尾工業が新たな事業の柱として2021年夏に設立、そして2022年度第48回発明大賞を発明功労賞を受賞するなど新しいものづくりを実現しています。 TK エンジニアリングのより自由な発想、柔軟性、スピード感を持ったチャレンジに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は TK エンジニアリング株式会社代表取締役社長下村豊さんにお聞きします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はこの番組2度目のご登場でございまして。
ありがとうございます。
前回は、高尾工業の代表取締役社長として、お越しいただきました。これはどんな経緯で2つのトップを務めることになったんでしょう。
高尾工業から TK エンジニアリング作った時は、同じ業務、同じ事業部がありまして、で TK エンジニアリングという会社を移動させた形にしましたので、やはり社長は私だろうということと、やっぱり高尾工業のものづくりをスピード化したいということで、作る側と作る方法を TK エンジニアリングと高尾工業でうまくワンマッチしていきたいなという思いがありまして、会社を2つしました。
なるほど。1セクション1部門でなくて、全く会社の外に出して別会社とした、そんないきさつや背景というのはこの後また伺っていきますが、さあその TK エンジニアリングは自動車駆動部品製造でグローバル展開をする高尾工業が設立した会社でして、展開されているいろんな事業がありますが、ちょっと教えていただけますか。
それぞれの事業は高尾工業が創業当時より育て磨いてきた加工技術をさらに進化させ、広く国内外へ提供できる体制とするために設立した会社です。一つ目の高射事業は、高尾工業の高射熱処理の経験を生かして銅製の加熱用コイルを製造販売する事業です。この銅製のコイルは複雑な形状をしており、作業者の経験に頼る部分も多く、技能の伝承と安定した品質を得ることに苦労していました。この製造工程を 3D プリンターと呼ばれる装置で置き換え、コンピューターで3次元のデジタルモデルを作成し、そのデータを 3D プリンターへ直接伝送することにより、人手を介することなくコイルの造形が可能となりました。またデジタルモデル作成では、設計プロセスにおける DS 化に進めることにより大幅な改善を実現できています。納期短縮とコイルの品質安定化と長寿命化が可能となりました。当初は社内用コイルの置き換えからスタートしましたが、現在では国内外のお客さんの誘導加熱コイル、ヒートシンク等のコイル以外の同製品、大学研究機関の部材等、幅広く受託造形も行っております。2つ目の設備開発事業は、自動化装置や搬送装置など設計製造販売を行う事業です。3つ目は工具事具販売事業です。一番の特色は 3D プリンターによるオリジナルの工具製作に取り組んでいることです。従来の工作機械では加工が不可能であったユニークな形状の製品開発に取り組んでいます。
という、TK エンジニアリングなんですが、冒頭にも触れました高尾工業の考え方としては1セクションでも良かった、そんな考え方もあったでしょうが、これを完全に別物別会社としました、この背景というのはどういう理由があったんでしょう。
専門分野のメンバーが集まって、スピード感を持って結果を早く出そうということと、それとやっぱり現場の困りごとを速やかに吸い上げて結果を出すということに、一番このコロナの時の4年間を考えて この会社を作りました。
2021年の8月ですよね、はい、ということは、まあ、間もなく、はい、まあ、2年ですね、はい、経とうというところなんですが、当初描いた結果成果っていうのはこの2年でどうですか？
予想以上に反響をいただきまして、はい、まあ、先ほどお話ありましたように、まあ、いろんなところに応募して大賞等をいただきましたし、展示会等のお客様のニーズに合った要望に対してですね、お答えすることができました。非常に大きなお客様というか現場の人たちから困っていることを私たちが吸い上げて結果を出すことにお客様が喜んでくれる形が増えたんじゃないかなと思ってます。
そうですか。まあ、端的に言ってしまうと、高尾工業の一部門でなく完全に外に出すことによってより自由に、はい、よりスピーディーに、
はい、
より柔軟に、
はい、
動いていく、
はい、
こういうことでしょうかね。
はい、私たちはやっぱり受託の生産が多かったので、うん、やっぱり決められたルール、決められた内容で生産をしてましたけど、まあ、それだけでも非常に大変なことだったんですけど、さらに私たちも努力して方法を考え、まあ、いろんなプランニングをしながら生産をするということと、やはりこれからはいろんな条件があります。いろんな環境対策もしていかなきゃいけませんし、また人員対策だとかいろんな問題が出てきますので、そういうところに新しい技術を入れていかなければいけない。また働き改革で新しい若い子たちがものづくりを好きになるようなセクションを作っていかなきゃいけないということで進めております。
なるほど。でそのより自由なというところは一つ証明されました。昨年度ですね、第48回発明大賞において、高周波加熱装置用の加熱コイルが発明功労賞を受賞されました。これは一つモチベーションの上がる受賞でしたね。
はい、本当に嬉しく思っております、
はい。さあそんな中、まあ、今日は TK エンジニアリングの代表取締役としてお越しいただきましたが、下村さん、まだ2年ですが、いくつか大きな決断があったと思います。ご紹介ください。
金属 3D プリンターや高周波加熱装置など先端技術に注力するには大きな投資も必要でした。先端設備を設置してもすぐに生産の拡大と利益につながるわけではありません。お客様に新しい技術やものづくりの方法を提案し認めていただき採用していただくまでには地道な多くの作業が必要です。イノベーションの追求を利益に結びつけるためには粘り強い活動が必要となります。自動車部品の製造中心の高尾工業の組織では限界があると感じていました、うん、デジタル技術やロボティスクの技術の活用を進め、製造プロセスや業務モデルの変革をミッションとした新しい組織が必要であり、将来に向けた新たな戦略として決断しました。
はい、ものづくりはなくならない世界なんでしょうが、そのあり方というところは一会社としていろいろ考えていかないといけないことですね。
そうですね。
まあ、そういった意味での TK エンジニアリングということにもなるんでしょうが、切削工具の受託製造の受注、この夏から始められているそうなんですが、 TK エンジニアリングの今の課題と将来像を教えてください。
現在の課題は大きく2つあると考えています。
はい、
1つ目は技術の向上と革新です。金属スリープリンターの技術はまだ新しい分野であり、素材や設計の最適化、プロセスの効率化など課題があります。私たちは継続的な研究開発と技術革新に取り組み、高品質かつ競争力のある製品を提供できるように努めています。2つ目は市場ニーズの把握と拡大です。市場動向の調査やお客様とのコミュニケーションを通じて需要の拡大と新たなビジネスチャンスを見つける努力が必要です。国内外の展示会への出展と視察、産学共同プロジェクトへの参画、講演会での報告等の積極的に行い、多くの関係者と情報交換を行っています。未来の展望としては、市場競争力の向上、事業の成長、持続可能なものづくりの3点を重視します。金属スリープリンターを駆使した高周波コイルと切削工具の製造の分野で我々がリーダーとなることを目標とし、革新的な製品とサービスを提供し、市場競争力の維持向上を図ります。また持続可能なものづくりを進めます。社会的な責任を果たしながら製品の品質技術改善とコスト削減に取り組み、事業の拡大を目指していきます。
はい、ということで、まあ、TK エンジニアリング新しいチャレンジというのをテーマに設立されました。下村社長ご自身どうですか？ここから先チャレンジしたいと考えていることはありますか？ご自身のお話で構いません。
はい、
はい、
私としては大きなチャレンジとしてはですね、うん、 ちょうど今年で高尾工業は、1970年に創業しまして、うん、今年で50期を迎えます、
はい、
TK エンジニアリングも含めた高尾工業グループ全体が次の50年においても継続的な成長と繁栄を目指す組織でありたいと思っています。ものづくりをシステムとして工程集約、一貫生産、単位少量、新規開発で従来と違うものづくりをして働き改革を推進していきたいと思います。お客様、取引様、企業様、地域社会、従業員等の全てのステークホルダーの皆様にとって明るい未来が見える魅力的な企業グループとすることが私のチャレンジです。
はい、まあ、あの下村社長、実は高尾工業の歴史をひも解くとですね、大きな世界的有事とともに歩んできたと言ってもいい、そこに分岐点が過去あったというお話でしたが、最初がオイルショック。
そうですね、1974年の時はちょうどオイルショックの時でした、
はい、
私の父親が会社を創業した時ですね、うん、はい、
で続いて、リーマンショックですか、
はい、2008年の時に私が社長になりました、もう私の父親がこれ以上上がる厳しくなることはないだろうということで、うん、まあ、社長をやってみろということで社長になりました、
はい、でこの TK エンジニアリングが、まあ、コロナということですよね、
はい、
まあ、その時代の大きな有事とともに分岐点を迎えた、まあ、下村社長の半生でございますが、そこから再び上昇カーブを描く反発力っていうのが逆にあるっていう証明だと思いますんで、
はいはい、ありがとうございます。
ここから先の下村社長の反発力をちょっと楽しみにしてます。
ありがとうございます、
はい、今日は素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今回は TK エンジニアリング株式会社代表取締役社長下村豊さんにお聞きしました。